月に返す小粒スズメ。だってね、お兄ちゃん。今の隅でタクがベソをかきながら言う。死んだウサギは月に帰るんだよ。だからミリーをちゃんとお葬式してあげないと。火葬場の煙突から出る白い煙に乗ってウサギは月に帰るんだよ。そっか、ウサギは月に帰るのかって言われてもな。ゲンはため息をつく。今学校は夏休みだ。それで母ちゃんは1週間前からスーパーの仕事を休んで、ばあちゃんが一人暮らしをしている田舎へ行っている。まあ千葉のここも十分に田舎だけど。ばあちゃんが転んで怪我をしたのだ。で、ミリーが朝起きたら死んでたって電話したら、母ちゃん、庭に埋めろって言うんだよな。金魚もインコもハムスターも庭に埋めたんだから、ウサギも、だと。でも、ミリーはな、どうしたもんかな。はあ、似合わねえ。俺にこんなため息は似合わねえ。自分で自分にツッコミを入れて、ゲンはまた、はあ。ねえ、お兄ちゃんも抱いてあげて。タクが小さく硬くなったミリーをゲンの腕に乗っける。ミリーの薄茶色のふわふわの毛がタクの汗でべっとり濡れている。エアコンが古すぎて効かないのだ。暑さで参ったのかな。ウサギは暑さに弱いっていうもんな。そんなことを思ってたら、いきなり目から涙がドバッとあふれて、ゲンは慌てた。泣いてる場合かよ。泣きたくなると、ゲンはいつもそう思ってしまう。泣くのはタク。俺はタクの涙を止めさせる係だからな。タクの病気が分かったのは今から3年前、タクが5歳の時だった。自閉症スペクトラム。なんだそれ。母ちゃんが病院で聞いてきたことを説明してくれた。でもゲンにはよく分からない。ただ頭の中が普通の子と少し違うという説明だけは分かった。タクは学校の勉強は問題ない。体も小さいが大丈夫だ。でも友達とワイワイ遊んだりすることは苦手だ。大抵静かにしている。自分の興味のあることは夢中でやるけど、興味がないとてこでもやらない。大人になっても、ちゃんと仕事をやっていけるのかどうかね。うなだれる母ちゃんが、ゲンはかわいそうでたまらなかった。父ちゃんがいたらな。タバコ吸いすぎて死ぬなんて、バカだよな。その1年前に、35歳の父ちゃんは肺がんで死んだのだ。たった3ヶ月の入院で あっという間に死んでしまった。冗談ばっかりこいてた父ちゃんが、冗談みたいに死んでしまった。元は小学2年生になったばかりだった。ほんと、バカ。俺はタバコなんか一生吸わねえからな。元はあの時、涙と鼻水でぐちゃぐちゃになった顔を両手でこすりながら誓った。今も何かにつけて母ちゃんに言う。俺は一生タバコなんか吸わねえからな。その時に弦の大きい鼻の穴がさらに大きく膨らむものだから、母ちゃんはいつもゲラゲラ笑う。母ちゃん、笑ってる場合じゃねえぞ。うち、思いっきり貧乏だし。お兄ちゃん、あん？何考えてるの？いや、弦は、ミリーを卓に渡しながら言った。火葬場って人はもちろんだけど、ペットだってただじゃねえんだぞ。
うん。
ミリーを焼いてもらうにはいくらかかんだろうな。
10,000円。
なんで知ってんだ？
前にむっちゃんが死んだ時にペット霊園に電話してみたの。
ああ、ハムスターのむっちゃんな。
むっちゃんも仮装したかったのか？
むっちゃんはネズミだからね。土の中でもいいかなって。
そっか。でも聞いてみたんだな。
聞いてみたかったの。
で、いくらだって？
8,000円。
結構するな。
それでね、その時に教えてくれたの。
うさぎは10,000円。
猫と小さい犬は13,000円。大きな犬だと20,000円って。
そっか。
10,000円か。
そんだけ出せば、ミリーは煙に乗って月に帰れるのか。
ゲンはタクを見た。黒々とした丸っこい目で、じっとゲンを見上げている。
よし、今から家中の金を数えるぞ。
タクの顔がパッと輝いた。
家中のお金？たくさんあるの？
たくさんはね、うちにたくさんの金があるわけね。
タクは、そうだよね、という顔をしたが、それでも嬉しそうだった。田舎に行く前、母ちゃんは元にがま口を渡して言った。10日ほど食べるに困らないものは、全部冷蔵庫に入ってるからね。このお金はもしもの時のお金。元は1,000円までなら使っていいし、タクにもなんか欲しいって言ったら買ってあげて。がま口には1,000円札が10枚入っていた。元はその日のうちにもう1,000円使ってしまった。スーパーのクレーンゲームで300円。漫画に500円。あと、コンビニのスイーツ。
タクは、なんか欲しいものないか？
僕は何にも。
ミリーに何か。
ミリーにかよ。ミリーは、いいんじゃねえか？
たった4日前のことだ。ミリーは、元気に藁をパクつき、タクが毎日取ってくるタンポポをむしゃむしゃ食べていた。かわいいメスの小型ウサギ。3年前、タクにせがまれて、母ちゃんがペットショップから売れ残っていたのを買ってきてやった。 一度も病気なんかしたことなかった。なのに今、ミリーの葬式のことを考えてんだもんな。
ゲンはがま口を逆さにして金をばらまいた。タクがそれを数える。その間にゲンはどっかにいくらかでも隠し金はないかと考える。だがあるわけない。ゲンは毎月もらう小遣いをすぐ使ってしまうのだ。お年玉も誕生日などに入る臨時の小遣いもあっという間にガラクタに消える。ガラクタとは母ちゃんの言葉だ。
よくもまあいつも同じようなガラクタ買ってくるね。
母ちゃん、それはねえぜ。これはみんな俺の宝物だし。
と言いながら、その宝物はいつの間にやらどっかへ行ってしまって、ゲンはまたガラクタを買ってくる。
母ちゃん、これ掘り出し物だぜ。このアパトサウルスのフィギュア。
前に買ったのもそれだろう。
違うっつうの。ほら、この腹んとこ。な、前のはさ。
こんな会話をほぼ毎月繰り返している。タクは小遣いはもらっていない。自分で買い物をするということができないのだ。母ちゃんは必死になってタクに買い物を覚えさせようとする。コンビニまで一緒に行って自分は入り口で待っている。そして中の様子を伺う。でもタクはいつもしょぼーんとして帰ってくる。
なんでなの？レジにジャムパンを一つ持ってってね。お金出してこれくださいってお兄さんに言えばいいだけなんだよ。
タクにはそれができないのだ。母ちゃんは苛立つ。
ねえ、大丈夫だからもう一回やってごらん。
母ちゃんに背中を押されてタクはまた中に入っていく。でも結果は同じだ。泣き出してしまうのだ。母ちゃんは慌ててタクを連れ戻す。
母ちゃん、それがタクの病気なんだし。
ゲンが聞いたふうな口を聞くと、母ちゃんはゲンの頭をゴツン。
バカ、それじゃタクのためにならないんだよ。
って言ってもな。
それでいいじゃないかとゲンは思う。タクはそのままでいいじゃないか。
母ちゃんが死んだら、タクの面倒は俺が見る。俺はタバコは吸わねえし、酒も多分飲まねえ。頭は弱いが、体はでかい。バンバン力仕事して面倒見るから、タクのことは俺に任せろっつんだ、母ちゃん。
7650円あるよ。
ほれ見ろ、タクは金勘定なんかスラスラやっちまう。頭いいんだからよ。
7650円か。まずったやな。ゲンは頭をボリボリかく。
2350円も使っちまったんだ、俺。
何に使ったっけ？
1000円は俺が使っていい金。1350円は、まあ、なんとか母ちゃんにごまかせるかなと思って使っちまったんだよな。
お兄ちゃん。
あん？
足りないね。
あのね、お金あるよ。
あん？
タクは引き出しを開けると奥から封筒を引っ張り出した。
これね、お母さんが何かあったらって
なんだよ、早く言えよ。
でも、お兄ちゃんには内緒にって。
お兄ちゃん、すぐ使っちゃうからって。
あちゃ。
ま、その通りだけど。
封筒には5000円札が入っていた。
よし、タク、これでミリーの葬式できるな。
でも、お母さんに怒られない？大事なお金だよね。
そりゃまあ、そうだけど。
ゲンはタクの顔を覗き込む。
ミリーを月に返したいんだろ
う？うん。
それには仮装しなきゃいけないんだろ
う？うん。
じゃあ覚悟しろ。母ちゃんに2、3発原稿食らうんだ。
うん。タクの目がキラキラ光る。
この目が好きだとゲンは思う。
俺とは違う。何もかもが違う。
同じ兄弟なのにな。
タクがあのガサツな父ちゃんの子なんて信じられねえ。
でも父ちゃんは腕のいい大工だった。俺とタクをめっちゃ可愛がってくれたし、小さいけどこの一軒家も残してくれた。
母ちゃんは今でも惚れてるみたいだし、
まあいいとしよう。
次の日、ゲンはタクを連れてバスに乗り、ペット霊園へ行った。バスの中でタクは、自分の飼い方が悪かったからミリーが死んだのだと、そればかり言っていた。
違う、暑さにやられたんだと、ゲンが何度言ってもダメだった。
10時きっかりにペット霊園安らぎの里に着いた。門をくぐるとすぐ横に受付の小屋がある。
さっき電話したんですけど、ウサギのことで。
ゲンがボソボソ言うと、黒い服を着たおじさんがニコニコしながら出てきた。
ああ、ウサちゃんね。はいはい。じゃあこっちにどうぞ。今日は他の従業員夏休みなもんでね。
言いながらおじさんは奥の建物に向かって人気のない細い道を歩き始めた。ゲンはタクを見た。タクはミリーを入れた小さな段ボール箱をしっかり抱いて固まっている。ゲンはタクの肩に手を置いた。
行こう。大丈夫か？
うん。ゲンがおじさんの後に続き、その後ろをタクがとぼとぼと追いかける。建物の横には大きなお地蔵さんが立っていた。その足元には石で作った犬や猫、ウサギ、小鳥がいる。みんなお地蔵さんを見上げている。奥の方に敷地が広がっているようだが、垣根があって見えない。きっとあそこにペットのお墓が並んでいるんだ、とゲンは思った。冷房がキンキンに効いている建物の中に入ると、すぐ真ん中に祭壇があった。花が飾られていて、線香が焚いてある。おじさんは、タクから段ボール箱を受け取ると、祭壇の前の白いテーブルに置いた。 箱を開ける。クマのぬいぐるみを抱いているミリー。ゲンが以前クレーンゲームで取ってきたものだ。庭に咲いていた白いムクゲの花も入っている。タクが摘んできた。
かわいいね。
おじさんはミリーを覗き込んでいった。
まだ若いウサちゃん？
あ、それって地雷だよ、おじさん。
ゲンは慌ててタクを見た。案の定、タクの目から涙がこぼれそうになっている。
ウサちゃんって長生きさせるの結構難しいんじゃない？ここに来るウサちゃん、若い子多いよ。
頼む、おじさん、やめてくれ。
ゲンは心で叫んだ。
タクは責任感じてんだからさ。
ミリーはまだ3歳だった。ミリーのような小型ウサギの寿命は7、8年と言われている。なのにミリーはその半分も生きずに死んでしまった。
あの、若くはないです。中年くらいです。
顔色を変えたゲンにおじさんは何かを察したようだ。
そう。じゃあ、お葬式をしましょうね。
もうじきウサちゃんは天国へ行きます。心を込めて合唱してください。言いながらおじさんは手を合わせる。タクが神妙におじさんを真似る。ゲンもがっつり手を合わせる。
ミリー、天国で幸せにな。あ、ミリーは月に行くんだな。そこで幸せにな。で、そこで長生きしろ。
ゲンは薄目を開けてタクを見た。しっかり目をつぶって、しっかり手を合わせている。ゲンは慌ててまた目をつぶった。
じゃあ、そろそろ、いいですか。
おじさんの声でゲンはすぐ目を開けたが、タクはまだつぶったままだ。ゲンはタクの肩をたたいていった。
もういいよな。途端にタクが、わー
と大声で泣きながらミリーの上に突っ伏した。あまりにも大きな声、しかもガラスがパキパキ割れるような金切り声だったので、おじさんがびっくりして後ずさった。
あちゃー、こうなるとなー。
ゲンもお手上げだ。待つしかない。ゲンは上目遣いでちらりとおじさんを見た。おじさんもゲンを見て、
困ったね、
というような顔をした。
ゲンは、まあよくあることなんですけど、すみません、という顔をしてみた。
そして、本当にそういう顔になってんのか、俺、と突っ込んでみる。
ともかく、
ゲンは少し安心しながら思った。
おじさんが嫌な感じの人じゃなくてよかったよ。嫌な大人って、いっぱいいるもんな。タクのこと、変な目で見る大人、いるもんな。
タクが泣いていたのは10分だった。きっかり10分。タクはいつもこんな泣き方をする。正確すぎるけど、それがタクだ。
頭に時計がはめ込まれてるのかな、と、
ゲンはいつも思う。
もういいか？
うん。タクはミリーからそっと離れた。おじさんは待ちかねたように箱を抱えて行った。
火葬が終わるまで1時間ほどかかるからね。それまであそこで休んでて。 麦茶があるからご自由にね。
おじさんが窓から指さしたのは、石畳の先にある山小屋風の小屋だった。
あ、はい、それで、
玄の言葉をおじさんは目でせかした。
煙突が見えないんですけど、どこに？
煙突？今は昔と違って煙突はないの。煙が出ないようにして焼くから。
じゃあいいよねという感じで、おじさんはさっさと奥に行ってしまった。
煙突ないって、それじゃあミリーが。
ゲンは恐る恐るタクを見た。口をぎゅっと結んでいる。ゲンはタクの手を握り、引きずるようにして山小屋へ急いだ。山小屋の中も冷房がしてあったけれど、キンキンではなかった。ゲンはポットに入っている麦茶を備え付けの紙コップに注いでタクに渡した。タクはそれを一口だけ飲んだ。ゲンはなみなみと注いでごくごくと一気飲みした。
冷えててうめえな。
タクはこっくりとうなずくとまた一口飲んだ。小さな部屋には小さなテーブルと長椅子が置いてある。ゲンはどっかと椅子に座った。テーブルの上に本が置いてある。写真集だ。タイトルが花と犬。表紙に白い花をくわえた大きな黒い犬の写真。小さめな字で、愛しのアレキサンダーとの眩しい日々。ゲンは眩しいという字が読めなかった。
もっと簡単な字にすりゃいいのにな。アレキサンダーか。偉そうな名前じゃん。
な。タクは立ったまま小窓から外を眺めていた。身長115センチ。平均よりずっと小さいタクの体が、半ズボンから覗く細い足のせいで余計に小さく見える。
もっと食えばいいんだよな。
ゲンは自分のでかい胃袋をタクに分けてやれればといつも思う。
タク、座らないか？疲れただろ？なんか見えるのか？
煙が見えるよ。
ゲンは立ち上がって窓の外を見た。青空が広がっている。8月の青い空。綿雨のような雲がぷかぷか浮いている。
煙見えねえけどな。
でもね、僕には見えるような気がするの。
そっか、タクには見えるのか。
ゲンはまた空を見る。煙と一緒にミリーは空に吸い込まれていくんだ。
父ちゃんも煙と一緒に空に吸い込まれていったのかな。
って父ちゃんはその前にタバコの煙に吸い込まれて死んじまったんじゃん。まったく、ミリーみたいに可愛くねえっつーの。
タクはずっと窓の外を見ていた。一心に見ている。ゲンはソファーに座ったかと思うと立ち上がってまた空を見て麦茶を飲む。その繰り返し。
俺にはタクの集中力まるっきしねえんだわ。
お兄ちゃん、おじさんが来るよ。
待ってたぜ。
ゲンはソファーからガバッと立ち上がった。
さっきお祈りした場所にミリーの骨があった。銀色のトレーにバラバラの小さな骨が広げられてある。
さあ、ウサちゃんは天国へ行きました。天国のウサちゃんに合唱してください。
おじさんの言葉にタクはさっと手を合わせる。ゲンは手を合わせながらも薄目を開けて骨を見ていた。
骨ってあんな真っ白だったっけ。
父ちゃんの骨もこんなだったっけ。死ぬとみんなこうなるんだ。俺もいつか骨になって、それでどうなるんだ？
はい、では、ウサちゃんのお骨を集めますね。
おじさんは小さなシャベルでミリーの骨をかき集めると、小さな骨壺にささっと入れた。
これで、滞りなくお式は終わりました。ご苦労様でした。
おじさんはペコリと頭を下げながら骨壺をタクに渡した。
じゃあ受付に行きましょう。そこでお会計を。
受付の前では少し年を取った女の人が立っていた。両手に持ったバスタオルから小さな耳が覗いている。
猫か？
猫のお葬式か。ゲンがちらっと見ると、女の人もゲンを見て軽くお辞儀した。ゲンもお辞儀を返した。タクを見るとやっぱりお辞儀をしている。ミリーの骨壺をしっかり胸に抱えながら、
あ、すみません。あっちに行っててください。すぐ行きますから。
おじさんはペコペコ頭を下げながら言った。女の人は慣れた感じで奥へ歩いて行った。
猫だったな。
ゲンがタクに言うと、おじさんが受付の向こうで何かやりながら返事をした。
あそこは、猫をたくさん保護しているお宅でね。ここにお墓もあるんだよ。あ、でもね、お墓の土地はもう売り切れているんだけどね。まあ、ああいう人がいるかと思うと、平気で犬や猫を捨てる人もいるから困ったもんだよね。では、本日のお葬式代として1万円。
何？
ゲンは声を上ずらせて言った。
小学生割引とかはないですか？
おじさんは、という顔をしてポカンと口を開けた。タクがゲンの手をぎゅっと握りしめた。汗でびっしょりしている。ゲンも汗だくだ。
お兄ちゃん、小学生なの？大きいから中学生かと思ったけど、割引ね。
おじさんは黙り込む。
なければいいんです。1万円ちゃんとありますから。
おじさんはまじまじとゲンを見た。それから笑い出した。
割引なんて言われたの初めてだよ。しかも小学生割引とはね。じゃあ特別に1000円おまけ。兄弟2人で来たんだもんね。偉いよね。だから9000円いただきます。
ゲンは思いっきりタクの手を握りしめた。
行ってみるもんだよな。
帰りのバスの中、 タクは珍しくおしゃべりだった。
僕ね、ほんとびっくりしちゃった。おじさんが怒ったらどうしようかってドキドキしてたの。だってお兄ちゃん、割引なんてそんな。だからね、おじさんが1000円おまけって言った時はなんか信じられなくてね。
ゲンは昼ご飯のことを考えていた。バスに乗った途端、急に腹が減ってきたのだ。
ねえ、お兄ちゃん。
あー、のり巻き食いてえなー。
すごいよね、お兄ちゃんってあんなこと言えるんだものね。
まあなー、アイスも食いてえ。
それでね、お兄ちゃん。
タクのおしゃべりはバスを降りるまでやまなかった。コンビニで海苔巻きを6本買い、アイスも2個買った。
好きなアイスを選べ。値段なんか気にするな。
ゲンは冷凍ケースの前で鼻を膨らませていった。
いいの？
あ、思いっきり食いたいもの選べ。
タクは目を輝かせて350円のスペシャル白クマを手に取った。
じゃ、俺もそれ。
店を出ると、ゲンはすぐスペシャル白クマにかじりついた。
うんめえ！母ちゃんが買い置きしてくれてるアイスとは比べもんになんねえ！
家に着いた時は12時少し過ぎていた。ゲンの腹の減り方は半端ない。骨壺を父ちゃんの写真が飾ってある居間のカラーボックスの上に置いて、手を合わせているタクを横目に見ながら、ゲンは海苔巻きをムンズと掴んだ。その時、電話が鳴った。ゲンは海苔巻きを一口ガブリとやってから受話器を取った。
あ、母ちゃん、ちょっと待って。
ゲンはもう一回海苔巻きに食らいつき、台所に走っていった。水道を出しっぱなしにして水をごくごく飲むと、また走ってきて受話器を取った。
あ、ごめん、なんでもない。水飲みに行っただけ。
うん、こっち大丈夫。
え、明日帰ってくるんだ。ばあちゃん、いいの？
へえ、よかったじゃん。
え、ばあちゃんが俺たちに1万円？好きなもの買えって？やった
ー！あ、いや、それいいよ。母ちゃんにやるよ。
母ちゃんも大変だったじゃん。
え、おかしい。さてはなんかやらかしたなって。
やだな、母ちゃん。そんなわけねえって。ほんとだって。
電話を切るとタクが興奮して聞いてくる。
1万円がどうかしたの？
うん、いや、あのな、ばあちゃんの怪我が治ったから、母ちゃん明日帰ってくるんだけど、多分俺たち原稿食らわなくても大丈夫そうだ。
本当？
ああ、神様はいるってことよ。よし、食おう。
ゲンはちゃぶ台の前にどっかり座ると、食いかけの海苔巻きを口に放り投げた。タクも手を伸ばす。小さくかじって口に入れながら、
もうミリー月についたかな。
ゲンは2本目にかじりつく。
ああ、ついた。とっくについて、今頃昼寝してる。
タクは嬉しそうに何度もうなずく。それから台所へ行って冷えたウーロン茶のボトルを持ってくるとコップに注ぎ、ゲンの前に置いた。
お兄ちゃん？
あ？
今日はありがとう。
なんだよ、どうってことねえよ。
僕ね、お兄ちゃんが僕のお兄ちゃんで本当によかったなって。
ゲンはウーロン茶をグビグビ飲みながら口をムグムグさせた。俺もタクが俺の弟でよかったよと言いたいが、恥ずかしくて言えない。言えねえんだよな。
え？何？
タクが顔を近づけてくる。
なんでもね。
あのさ、ノウサギは死んだらどうやって月に帰るんだろうな。
それね、僕も考えてるんだけど。
まあきっと他にルートがあるんだろう。さ、今夜は月見だな。
うん、
後で団子買いに行こう。やっぱり月見るときは団子がねえとな。
そうだよね。
言いながらタクはふふふっと笑った。ゲンは3本目の海苔巻きを口に詰め込みながらタクの頭をゴシゴシと撫でた。